皆さんこんばんは。新しい年度が始まりました。今日からユン・コッケン先生が新しく青年主事として御言葉を取り継いでくださいます。コッケン先生よろしくお願いします。皆さんでコッケン先生のために共に祈っていきたいと思います。それでは最初に少し静まる時を持っていきます。今日は十字架の話です。受難を覚えてメッセージがされます。神様が私たちにしてくださったことを心に留めながら、そして今までの歩みを振り返りながら、ぜひ神様の前に祈る時を持ってください。それでは少し静まっていきましょう。それでは神様に賛美を捧げていきましょう。最初に握っていたという賛美を持って神様の前に出ていきたいと思います。握っていたもの、今神様よりも愛していたものあるでしょうか。それは全てを神様の前に注ぎ出して神様に賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
握っていたすべてを話し
その愛に立つ神様が私たちのために示してくださったその愛は、一人子のイエス・キリスト、私たちの罪のために十字架につけ捧げられました。今この真理を心に受け止めて、また今日語られる御言葉に期待して、神様だけに心を注いで賛美を捧げていきましょう。その愛よりも歌います。
Yeah.
座りください。この礼拝のために司会者が一言祈ります。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もあなたが変わらぬ愛を持って私たち一人一人をこの場所に集めてくださったことを感謝します。今日はこれから十字架についてメッセージが語られていきます。神様、あなたが私たちに与えてくださった十字架、その救いがどのようなものなのか、どれほど価値のあるものなのか、今一度知ることができるように導いてください。そして受け取った御言葉を握って日々歩むことができるように、新しい年度もあなたと共に歩むことができるように、そのような時となるように導いてください。すべてを期待してイエス・キリストの名前を通してお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは、オープン礼拝に集われた皆さん、またオンラインで、参加している皆さん、心から歓迎いたします。4月から新しく青年主事になったユン・コクケンといいます。皆さんよろしくお願いします。さて今日は私にとって青年主事として初めてのオープン礼拝となるわけですけども、そんなことよりももっと重要なことがあるんですね。それは今日が受難週ということです。受難週とは私たちの主イエス・キリストが受けた苦しみを覚える時のことを言います。この時間は私たちにとってとてもとても大切な時間となるのです。この時間私たちは御言葉から受難週の意味を今一度確認したいと思います。イエス様の受けた苦しみや恥ずかしめ、経験した痛みがなぜ私たちにとって重要なのか、その本当の意味を覚えたいのです。それでは御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマルコの福音書の8章34節となります。マルコの福音書8章34節、御言葉をお読みいたします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。御言葉は以上となります。皆さんは死内写本という言葉を聞いたことがあるでしょうか。死内写本、聖書が記された時代には今のような印刷技術というものはありませんでした。だから聖書は人の手によって書き写されて、そして伝えられていったのです。これを写した本、写真の写に本と書いて写本というのですが、死内写本とはその写本の一つで、1844年にドイツの聖書学者コンスタンティン・フォン・ティッシェンドルフという人が発見したものです。死内写本はギリシャ語で書かれている聖書の中で一番古いものであるとそう言われています。こう人の手でこう聖書を書き写していくとですね、どんなに注意をしていてももともとの意味からだんだんだんだん離れていってしまうことがあります。細心の注意を払っていたとしても意図しないミスがあったり、 汚れが点に見えてしまったり、そうして元の意味が曲げられてしまうのです。ありがとうございます。ですからこの写本というものは古ければ古いほど元々の意味に近く、聖書を慕う者にとって大切な意味を持つことになるのです。ギリシャ語で書かれた一番古い写本であるシナイ写本とはとても大切なものなんですね。このシナイ写本はシナイ山という山のカタリナ修道院というところで見つかったんですけども、実はこの大切な写本、発見された時には燃やされる寸前だったんですね。この写本というの、この修道院というのはとても寒い場所で、暖を取るために修道院の中で火を起こしていました。そしてシナイ写本はその火を起こす薪として取り扱われていたのです。シナイ写本の本当の意味を知らない人たちにとって、シナイ写本は重要なものではなく薪の代わりでしかない、ただの巻物に過ぎなかったんですね。もし発見することがもう少し遅れてしまっていたら、シナイ写本は全て燃やされていたことでしょう。本当の意味を知ること、その大切さを私たちは知らなければいけません。人生の中で重要なことであればあるほど、その本当の意味というものを私たちは知り、そして決して忘れてはいけないのです。今私たちは受難週を迎えました。イエス・キリストの受けた苦しみは、痛みは、悩みは、恥ずかしめは、私たちにとってとても重要なことであると私たちはそう言い、そしてそう信じています。皆さんはこの大切な受難週をどう過ごされるでしょうか。イエス様の受けた苦しみというものをどのように受け止めておられるでしょうか。この時間は受難週の大切な本当の意味を確認する時間としましょう。イエス様の受けた苦しみを象徴するものとして十字架があります。十字架は今や教会のシンボルでもあります。私たちの教会でも十字架があり、また受難週ということでこのような装飾がされています。イエス様の受けた苦しみを覚えるにあたって、まずはこの十字架の意味について考えていきましょう。十字架とはもともと死を象徴するシンボルでした。それもただの死ではありません。無残で惨めで苦しみに満ちた死を意味しています。というのは十字架は処刑道具だからです。しかもただの処刑ではありません。人類が考えた処刑の方法の中で最も残忍なものであると、そう言われるほどの処刑道具です。十字架にかかって処刑されるということは最高に苦しく不名誉で惨めなことであったというのです。もともとこの十字架刑はローマ帝国が支配していた国々に 自分たちの力を見せつけ屈服させるために考えられたものでした。当時ローマ帝国に対する反乱というものが頻繁に勃発していました。その度に鎮圧されていたのですが、この時に反乱に加担していた関係者たちを処刑していた方法が十字架刑なんですね。だから徹底的な力の誇示、徹底的な屈服というのが求められていました。十字架の刑が執行される、その経緯はこのようになります。まず十字架の執行は始めから終わりまで4人の兵士と1人の兵隊長がずっと付き従うことになります。つまり決して逃げられないんですね。裁判が終わり刑の執行が始まると、武骨に組み合わされた十字架を抱くようにして縛られます。その上で鞭打たれるのです。鞭打ちの回数は決まっていません。ただ痛みと苦しみを与えるためだけの鞭打ちです。鞭打ちというのは痛みのショックで死んでしまうほどの負担が体にかかるものであると言います。そんな鞭打ちの刑が終わると、今度は小高い丘まで受刑者自ら十字架を背負って歩いていかなくてはいけません。その道にはたくさんの人が並んで受刑者が通るのを待っていました。受刑者が通るとその受刑者に向かって罵声を浴びせ石を投げ唾を吐きかけます。やっとの思いで十字架を担いで丘に到着すると、手と足を十字架に釘で打ちつけられます。決して逃れることができない痛みが始まると、大抵の人は自分の重さで肩が脱臼したと言います。そこで終わりじゃないんですね。十字架刑で人が命を落とすのは緩やかに流される血を失っての失血死であると言います。長い長い時間をかけて痛み苦しみ恥ずかしめを受けて死を迎えること、これが十字架刑だったのです。十字架刑とは死の象徴でした。罪の象徴であり、苦難の象徴であり、恥の象徴であり、何よりも敗北の象徴でした。そんな十字架が今私たちには大切な意味を持っています。私たちの信仰の生活の中においてとても重要な意味を持っています。なぜでしょう。死の象徴が、罪の象徴が、苦難と痛みの象徴が、恥の象徴が、なぜ私たちの人生に重要な意味を持つことになるのでしょうか。それは私たちの救い主イエス・キリストがかかられた、私たちの救い主イエス・キリストがかかられた木だからです。 イエス様を信じる者にとって十字架の意味というのは大きく変わります。罪の象徴だった十字架はイエス・キリストがかかったことによって罪の許しの象徴となります。私たちの救い主イエス・キリストが十字架の上で血を流されたことによって私たちのどうしようもない罪が許されたから、私たちはその許しを信じているからです。そして私たちは十字架によってこれからも罪許されていくものと変えられたからです。マルコの福音書の10章45節の御言葉を読み出します。マルコ10章45節です。人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス・キリストがこの世に来られた理由は私たちを救うためです。罪によって生まれながらに神様の怒りを受け死ぬ以外の可能性が残されていなかった私たちに与えられた救いの希望の光、それがイエス・キリストなのです。そのことにより私たちは死から解き放たれ永遠の命を得ることができました。滅びから復活を得るものへと変えられたのです。しかもそれはただ恵みによるといいます。私たちが何かを成し遂げたからではなく神様の大きな愛によってイエス様という希望の光は私たちに与えられました。罪の中で滅びに向かっていた私たちは神様と何の接点もない、神様と敵対するしかない私たち、そんな私たちが神の子へと変えられたのです。暗闇の中をただただ罪の中で苦しみ歩きもがいていた私たちに与えられた光、それがイエス・キリストであるといいます。第一コリントの1章18節の御言葉です。第一コリント1章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。イエス・キリストという光によって敗北の象徴であった十字架が救いを信じる者には勝利の象徴となりました。その光によって罪悪感の象徴であった十字架が救い主を信じる者には恵みの象徴となりました。有罪の象徴だった十字架は自由の象徴となりました。苦難苦しみを象徴していた十字架が救い主を信じる者には癒しと希望の象徴へと変えられました。死を象徴していた十字架は命を象徴するものへと変えられたのです。イエス・キリストにあるとき、イエス様を自分の救い主として信じるとき、十字架の意味はこのように大きく 変わっていくのです。そして変えられたものにとって最も大切なことは、この十字架が私のためのものである、私のための十字架であるということなんです。もう一度マルコの8章34節の御言葉を読みいたします。マルコの8章34節です。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。罪人を救うために来られたイエス様、罪という大いなる闇の中で苦しんでいた人のために十字架で血を流されたイエス様、そのイエス様が言われるのです。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。誰でもイエス様に従いたいと願う者はついてきなさいと。イエス様は、イエス様についていきたい、イエス様を愛したいと心から願う者を区別されたりはしないんですね。自分が背負うべき十字架がある、そんな罪人であってもイエス様に従っていきたいと願うならばついてきなさいというのです。なぜならば私の十字架を、私の罪をイエス様が背負ってくださるからです。私の罪のために、私の罪許すためにイエス様が十字架にかかられたからです。イエス様の十字架は私のための十字架であり、その上で流された血は私のための血なのです。私は今このように牧師として皆さんの前に立っていますけども、こう牧師になってからよくこうされる質問があるんですね。それは、なんで牧師になったんですかっていう質問です。なんで牧師になったんですかって、まあこの質問への答えというのはとても簡単なんですね。それは、神様が私を牧師として選んでくださったからなんです。牧師とはなりたくてなるものではありません。反対に、なりたくなくてもならないというものではありません。神様が立ててくださらなければなれない職業です。だから、神様がこの場に立ててくださったから牧師になることができたんだという答えをすることができます。ですが、ここで新しい疑問が生まれてきます。なぜ私なんだろうってことです。神様がなぜ私を牧師として選んでくださったんだろうってことなんですね。この答えはなかなか出せません。なぜなら、私には何一つ誇れることがないからです。頭脳や性格がいいわけでもなく、顔やスタイルが秀でてるわけでもない。神様への信仰が厚いのかと問われれば、 自信を持ってはいとはとても答えられません。よく過去にしていたやんちゃを自慢げに話すということがあると思うんですけども、とてもそんなノリでは自分が犯してきた罪を話せそうにもないんですね。信仰よりも自分の思いというものを大事にして、罪を犯し続けてきたし、今もなお罪を犯しているし、そしておそらくこれからも罪を犯していくのが私だからです。だから私がなぜ牧師として立てられたのか、私自身答えを出すのが難しいし、よく見失ってしまいます。そしてその答えは、自分の弱さや罪深さというものを思い知るときにこそ見つけることができます。私が弱くて、私が罪を犯しやすいから、私は牧師として立てられたんだということに気づくのです。牧師とは誰よりも御言葉に向き合わなくてはいけません。牧師という仕事の最も基本的なことは、御言葉を深く研究し述べ伝えることだからです。そして御言葉を、聖書を読めば読むほど分かってくるのが神様からの愛であり、その愛が示されたイエス・キリストの十字架なのです。弱くて揺れやすくて罪の中にいやすい私は、そのことを毎日これでもかと気づかされるのです。イエス様は誰でもと言われます。イエス様に従いたいと願う者は誰でもです。受難週とはイエス様の示された愛を思う時であります。私のための救いの印であるイエス・キリストの十字架を覚えましょう。そして同時にその愛を示し、誰でもと私たちを招いておられる、その招きに応える私たちでありたいと願うのです。私のための十字架、私のための救い、そして私のための招き、救い主イエス・キリストによって示された愛に応えたいのです。何が私たちをイエス様から遠ざけるのでしょうか。何がその招きに応えなくさせているのでしょうか。罪でしょうか。いつまでも追ってくる過去の罪でしょうか。それとも今犯してしまっている罪でしょうか。これから犯してしまうであろう罪への不安でしょうか。もしくは人に嫌われることでしょうか。もしくは自分を受け入れられず自分を嫌うことでしょうか。仕事、 お金、学業、友人、イエス様は言われます。誰でもと、私のために十字架にかかり血を流されたイエス様は誰でもと言います。私たちがその招きに答えられない理由なんてイエス様にとっては何一つ関係ないんですね。全く関係ありません。私たちは十字架で示されたイエス様の愛を覚えると言いながらも、まだその愛を見くびってしまっているのです。その招きに答えない理由はないはずなんですね。どんな汚れがあっても、どんな罪があっても、イエス様は私たちを愛し、誰でも私についてきなさいと言い、そして十字架にかかられたからです。受難週のこの時、私のための愛を覚えて、そして答える私たちでありたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、罪深い私たちをあなたは愛してくださいました。そしてこんな私たちを救うためにイエス・キリストを送ってくださり、こんな私たちの命の代価として十字架にかかって死ぬようにしてくださいました。神様、受難週を迎えるこの時、どうか私たちが私のための愛を覚えることができますように、誰でも私についてきなさいとおっしゃってくださった、その招きに応える私たちとなりますようにお導きください。私のための愛に感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
言葉に応答していきましょう。応答して、両手いっぱいの愛という賛美をして、その後に神様のその恵みに感謝して、天国にあるものという賛美を、そして最後にイエス様の愛に応えて、今こそキリストの愛に応えてを賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
どれくらい僕を愛
ください。今日は4月の第1週目ですので、4月生まれの方を賛美で、祝福したいと思います。4月に生まれた方はどうぞその場にお立ちください。それでは、ガプレスユーという賛美を持って祝福していきましょう。
注がれますよ。 だと全ての営みが守られ支えられ喜び溢れるように私は祈ります
。おめでとうございます。これにてオープン礼拝を終わりにします。